あなたのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ、こんばんは。
こんばんは。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、
ゴールデンウィーク終わりましたね。
終わりました。
いや楽しかったです、ゴールデンウィーク。
お局長はどのようにお過ごしで。
もう局長は大阪に帰りましてですね、
お
今伸ばしました羽を。
はい、
でも友達に会い、
はい、
結婚式にも参列し、
お、
誕生日も祝っていただいて。
お、いつだったんですか。
5月4日です。
おお、おめでとうございます。
お待ちしております。
いやー、おめでたい。いやー、
ありがとうございます。もうね、いいおばさんですけれども。
いや、いいわ、いいや。
いやー、まあ、いい家族にも祝っていただいて、
うん、
もう毎年恒例とか誕生日恒例の、
うん、
朝起きたら、うん、ボールいっぱいのいちご、
果物のそのまま。
そう、そう。
それを家族から。
そう、それ誕生日プレゼント、それ まず第一弾。それ
いいな。
もうとにかくいちご食べ放題。
へえ。もう一人で局長がもう食べていいと。
そう、でっかいボールにいちごがブワッといっぱい入ってて、それを何やろ、まずはプレーンで楽しみます、
うん、
でその後、まあ、ちょっと砂糖つけたりとか、うん、蜂蜜、なんかお母さん蜂蜜ハマってて、
うん、
蜂蜜つけたりとか、うん、練乳とか牛乳とか、でヨーグルトも家でなんかヨーグルト作れる機械みたいなのを買って、
メーカーみたいなの。
いや、何やろ、なんか種入れてみたいな、
うんうん、
なんか分からん、弟かなんかプレゼントしてたけど、
うん、
カスピ海ヨーグルトとかをだからいっぱいにできんねん。
へ
え、高いやん。
高い、結構するよ。
そうそうそう、R1 とか、
うんうんうん、
そうそう、それをかけたりとかして食べんねんけど、今回はほとんどプレーンで食べてしまいましたね。
え、それはなぜですか。
え、なんやろ、多分実家おる頃はしょっちゅういちごとかも出てたけど、
うん、
こっち来たらあんまさ自分で買うのも高いし、
うん、
出えへんから、
うん、
もう生のいちごのそれを楽しみたかったんやと思う。
あ、なるほどね、
欲望的に。
あ、
で、まあ、でケーキも作ってくれてて、
へ、
あっという間にその家族で食べて、
うん、
という朝です。それでは行きましょう。前田光太のアガリスク情報発信局、俺のカバネを越えていけスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル。
まずはこの番組ではアガリスクの最新情報を前田光太がアーダーコーダー言いながらお送りいたします。
暗
っ。放送日は毎月第2第4水曜日となっております。いいね。先ほど言いましたように本日は俺のカバネを越えていけスペシャルと題しまして、フェブラボ×シアターミラクルプロデュースの俺のカバネを越えていけより、ゲストの方を後ほどお迎えする予定となっておりますので、はい、最後までどうぞお楽しみください。ありがとうございます。
はい、
それでは最初のコーナー参りましょうか。
アガリスク近況報告書。
このコーナー、その名の通りアガリスクの最新情報、失礼、近況を報告するコーナーで、
はい、
局長、
はい、何でしょう。
それでは参りますよ、
はいはい、
日程順に報告したいところですが、
ですが、
榎並ゆきの情報は後ほど。
そうですね、カバネスペシャルでたっぷりやりましょう、
はい、
ということでその次は
矢吹ジャンプ。
はい、ジャンプさん、
彼が、ジパングステージの
ジパングね、
日の出政府のワールドカップ、
うん、
こちらに、
日替わり
ゲスト出演いたします、
うんうん、いつのいつ何時ですか。
日付の方が5月16日水曜日、初日の19時の回、
はい、
場所は大塚のよろず劇場でございます。
はい、ぜひ見に行ってあげてください。
もうすぐですからね。
そうですね、何すんのやろね、日替わりってあんましたことないけどね、楽しみ、
本当に楽しみですよ ね、ジャンプさんの。
はい、
どういうの、あ、次行きましょうか。
次行きましょう。
佐伯立花、
はい、立花ちゃん、
はい、制作の方で、うん、携わります、
うん、
山田の村の、
うん、山田の村の
寿ですね、
寿、はい、
こちらが日付の方が6月2日土曜日から6月9日土曜日まで、
うん、
池袋のスタジオ空洞で行っております、う
ん、はい、
はい、チラシの方はツアーの両作の、
うん、そうですね、
ございますが、ちょっとラジオでわからないですが、僕持ってきてますので、
チラシを
局長見ときますか。こういう感じのものになってるんですよ。
そうね、すごくことぶき感がたくさんある
チラシですよね。ラジオで伝えていただければと。
食レポみたいに、
はい、
このまずなんか金色っぽい感じの 色に、
はい、
金色なんやろうけど、これをこの紙質で表すのって難しいよね。なかなかね、
はい。
であとまあめでたい
デザインの方は
めでたい亀やら招き猫やら、はい、タイやら、獅子舞、
はい、
ね、鶴とか、
はい、
伊勢海老、
はい、
ドラゴン、
はい、
でこれ何やったっけ、
福助かなんかそういうやつですかね、
かな、
はい、縁起物の
でひょっとこ
うかね、
これ何やったっけ、
こちらも猫の貯金箱によく使われてるようなやつだと思うんですが、僕もちょっとすいません詳しくなくて、
ひょうたん
ようです ね,
ね、サイコロ、サイコロもそうなんです、は
い、それでことぶきの湯という文字を
字を、ね、表してるというね、かわいらしい、
いろんな劇場もしくは、当日の方でもね、
うんうん、
当番に挟まれてると思います、
そうね、山田くんががっつり頑張ってやってますからね、はい、
はい、チラシ内容ともに楽しめるかと思います、
はい、
佐伯立花は制作です、
はい、2本立てだそうで、
はい、
はい、ぜひ行ってあげてください、
続きまして、
はい、
シム優子出演、
うん、
日本のラジオの津山事件ですね、
うん、
はい、出演いたします、日付の方が6月5日火曜日から6月10日日曜日まで、場所は駒場アゴラ劇場、
うん、
かなり結構順調の方
ね、いろいろね、ツイッターで
写真
やら何やらアップしてますので、
ブログの方も書いてて、
うん、よかったらね、シム優子のツイッターの方を見ていただけますと、
うん、楽しそうにやってるみたい
で、いろいろ
衣装が届いたとか、
うんうんうん、
いい感じの座組でも ね, ね、
なんか嫁さんが試着しようかってたら拒否しましたみたいな、なんか、
あ、
日本のラジオのね代表の方
のね、代表の八代さんですよね、
八代さんが言ってました
けど、面白いあの方のツイートも面白いんです
が、面白いです
よ、ね、こっちも私あの、
はいはい、
チラシの方を今お持ちしてますんで、
このねチラシもね、
これもあの
どういうメッセージなんですかね、
ラジオなんですが、ぜひ
1234本の黒い棒が右斜め下にあって、はい、一番上から日本刀かく乱猟銃懐中電灯と、
はい、津山事件に関するなんか道具なんでしょうね、
なるほどね、津山事件全然私知らんねんけど、有名なん知ってる、
いや僕もあんまり存じ上げてなくてです、
この
チラシ の, あのデザインなんですが、うん、シムちゃんもちょっと以前聞いた時に分かってなかった感じでですね、
うん、
気になるところなんです
これね、見たら分かるのかな、この意味が、このチラシの
どうなんでしょうか、ね、
理由が、
はい、
ね、まあでも学ラン、まあ、学生の話、女子高生、女子高演劇部の夏合宿の話やからね、
はい、うん、アガリスクファミリー、前回話した通りアガリスクファミリーの
土橋美月ちゃん、
土橋美月ちゃん、
美月ちゃんも出てますので
出演しております
、そうですよ、はい、ぜひぜひこの意味もね含めて、はい、
勝手にアガリスクファミリーに、
はい、引き込みました、はい、なんかあのクラウドファンディングも
実施中らしくて、あ、やってるみたいですね、はい、
はい、また詳しくはシムの方の多分ツイッターにいっぱい載ってると思うので、
はい、
ぜひ見てあげてください、
面白いですからね、
はい、じゃ続きまし て,
また矢吹ジャンプさん、こちらは出演されます、ファルスシアターの Run for your wife、
うん、
こちら出演ですね、日付の方が、6月7日木曜日から6月10日日曜日まで、
うん、
池袋シアター喝采にて、行われております、
なるほど、もう大忙し、ただかぶりや
ね、
もういろんなものが、
うん、
まあでもね、お客さんはもうはしごをしてあげてください、
確かにはしごで行けますからね、
うん、きっと楽しいと思いますの で,
です、ね
ね、主役ですからジャンプさん、
いやーすごい
ね、主役の ザ・コメディが見れますよ、お手本が、
お手本ね、
うん、見やすいと思います、
間違いない、
方でも
シチュエーションコメディ、
はい、
間違いないということ、
は
い、
なので、はい、ということで、
続きまして、はい、携わっている方がちょっとかなりいらっしゃいますね、まずは、はい、その興行の方の、
はい、
を言いますと、あのイルミナスセレクションの内言です、
うん、
こちらに脚本演出で、我らが富坂優、
はい、
出演者が榎並由紀、熊谷由香、前田由里子局長、
はい、
そして制作は佐伯立花が務めます、は
い、そうですね、いろんな人が、であとチラシもねできまして、多分さまざまな方々にこれから巻かれることでしょう、
はい、
はい、ということです、お楽しみください、
見てみましょうか、
はい、
6月12日、
うん、
火曜日から6月17日日曜日まで、
うん、
場所はこれ浅草急激、
そう、この間行ってきたんですよ、下見というか、
はいはいはい、
でいろいろ行ってきまして、やっぱねロック通りとか、
うんうんうん、
でやっぱ芸能の感じがあるじゃないですか、
うんうん、
で まあ、そのたけしさんのね予約済みの、
はい、
あのクジラ屋さんの前の、
うん、
よく行ってたところのになってたりとか、まあ、お笑い芸人 の、 あの浅草リトルシアターって私も一回立ったことあるんですけど、うんうんうん、芸人のあれやってますんでみたいなチラシ配ってたりとかで、なんか
やってますね、自分の、ね、あごめんなさい、自分 の、うん、あのコンビニとかに丸つけたり、ね、
そうそうそうそうそうそう、似顔絵の、
はい、
あとなんか祭りみたいなその時やっとって、うん、矢倉の上でなんか歌歌って東京音頭みたいな感じで、うん、みんな結構な人数踊ってて、なんかこんな日本ってよう行くにやったっけって、ちょっと泣きそう、
いいですよ、
泣きそうになってさ、でも観光客も多いやんか、だからみんななんかジャパニーズボーンダンスみたいな感じでさ、うん、やってて、なんか楽しかった。であとロックの神様みたいな、芸事の神様を祀ってるなんかちっちゃい神社みたいなのがあったから、そこであの内言の成功を祈り、うん、はい、してきまして、で花屋敷のほんの隣、ほんまにすぐ隣、花屋敷はもう閉まってんのかな、
うん、
にありますので、新しくできた劇場ですので、
ね、綺麗な劇場
です、ね、そう、その後もねホッピー通りとかもあるから、うん、見終わって夜ね、そこら辺でも昼からやってるから、
うんうん、
むしろ夜閉まるの早いから、
うん、
なんか飲み食いしてなんか舞台こうやったなあやったなって喋ってくれたらいいかなっていう、観光がてらね来てください、はい、
ぜひ、
はい、ぜひ
お待ちしております、
はい、
続きまして、富坂優がなんと講師を務めるということで、うん、夢ジョブの、
うん、
演技ワークショップですね、
はい、
題名ですね、コメディの合奏の仕方、集団の会話で、うん、笑いを取る方法、
うん、
こちらを講師務めるということですね。
ね、富坂先生が、
はい、俳優向けのワークショップです。
うん、ぜひね、
はい。日付の方が6月23日土曜日、
うん、
1日、都内某所なんで、ちょっと場所の方は決まっておりません。
追ってね。
はい、
まあ、参加者合格者とかね、人数多かったらね、その人だけかもしれないですし、
ですね、
とりあえずもう早いうちに、
うん、
もう予定決めて連絡していただくことがいいと思いますよ。う
んうん、
はい、ということで。
6月23日土曜日です、
はい、
続きまして、
はい、
なんと朝越武と出演、
うん、
プラス、
うん、
文芸女子、
うん、
肋骨みかん同好会の、タイトルはカッコ仮ですが、あの草刈り事件という舞台の方に出演、
うんうん、
文芸女子、
はい、なんかツイッターでこの間書いてましたね、久々に
稽古が始まりましたと、
ね、して、うん、やっぱ楽しいなみたいな、うんうん、全然知らないところでね、うん、それは刺激もたくさんあるでしょうし、
うん、
またねゲストに来てどんな感じか喋ってもらいたいものですね、
いや本当そうです、
ね、
直前になったらあの、
ね、
ぜひ出ていただけるのならば
ね、どんな感じか、
はい、
はい、ということで
日付が7月21日土曜日から7月29日日曜日、
うん、
場所は高田馬場ラビネストでやっております、
はい、
そしてまた新たに客演情報、次言いますか、
うん、
津波亮出演いたします、
情報解禁になりました、
はい、トランジットコメディアンズのコント集2018夏、
はい、
出演いたします、
はい、
日付8月1日水曜日から8月5日の日曜日、場所は博品館劇場、
うん、博品館劇場行ったことあります、
大きい劇場なようなとこですよ ね、ごめんなさい、
私も全然ないよ、
あんまり存じ上げておらず、
今回が初めてになりますね、
ああ、多分確か大きい劇場だと思いますよね、
うん、
という、まあ、どんどんあの客演の情報が増えて、
ね、これね、あの確かコウタさんも出るんよね、トランジットコミュニ
ティ、ああそうです、斎藤コウタさんですよ ね、
これのね作演出があ
の、磯川家の
深夜さんで、
はい、
私のね先輩でもお父さんみたいな存在ですけど、
お
もうね私をコメディアンにしたのは穂木本さんと言っても過言ではないので、コメディアンにしたのは、
はい、
そう、もう穂木本チルドレンと呼ばれていたのでねそうなんですよ、
はい、
だからツアーもあの穂木本さんの作演室に触れていただいて、
穂木本チルドレンにじゃあ
そうですねなっていただいて、あとても面白い方なので、
じゃあ穂木本さんも、
うん、
私はすいませんあんまり面識の少しぐらいなんですけど、もしゲストの方とかでもね、
うん、おいや忙しいからな穂木本さんは、
チルドレンがお父さんを呼ぶことは、
お父さん呼べるかな、お父さん忙しいからな、
忙しいですか、
そうなんや、
ぜひ
ツアーに来てもらおう、
あツアーの
君、で、まあ、あとコウタさんも来てくれ、
ああそうですね、コウタさんの方
ね、
と、はい、
じゃあツアーとコウタさん来れるようにちょっと手配しましょうか、
ありがとうございます、
はい、ということで、
外部出演情報の方は以上となります。
プラスアルファ冒頭に言いました、
はい、
俺のカバネを超えてゆけの情報は、この後ゲストをお呼びしましてたっぷり今から言っていきたいと思います。放送したいと思います。ということでゲストの紹介です。
はい、急にガヤガヤしておりますが俺のカバネを超えていけスペシャル、うん、ゲストをお迎えいたします。
はい、
ウェブラボより池田智也さん、
どうも。
そして出演者やアガリスクエンターテインメント榎並由紀、
こんにちは。
そして演入位から高木健さん、
お願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。めっ
ちゃ怒るやん
怖いわ。いやいやいや、
稽古終わりにね、ちょっと ね稽古場まで
一度客演で出ていただいてますから、もう
そうです、そうです、
通過ですよ。
ありがとうございます。ということで、
ということでね、今回はもう直前ですからね、俺のカバネを超えていけ、ぜひぜひ、
明日の夜放送予定なので、これ、
はい、
もうすぐ猫杉さん、大丈夫ですか、もうこの先、カンペないですけど、
あ、大丈夫、出れます、大丈夫です、
今、もう使い切っちゃいます、もう、お送りいたします、高木さんをお送りいたしますまで、
言っちゃったから、もうあとは
ないけど、
しゃべるとこ、あとはもう、
秘書の、
はい、
大丈夫です、
この公演の内容や見どころなども、どんどん聞きたいですから。
こんなに高田君が喋ったの初めて見た。
やろう。
あ、嬉しいです。
新鮮。
関西弁だと喋れるんですね。
ちょっと緊張してるから多分関西弁になってる。
ちょっとうちと喋ってたから関西弁が多分。
はい。
私が今日大阪から帰ってきたばっかりだから余計関西色が強くて。
すごい嬉しいんです、こんな皆さんが来ていただいて本当に。
ね、ちょっとガヤガヤしてますけど。はい。ということでなんかインタビュー。
してくださいよ。
ですね、これまず脚本が青森の渡辺源四郎商店っていう、そういうとこから、
うろ覚えでしたよ。
いや違いますよ、
源四郎で詰まりましたよ、渡辺源四郎まで言ってその後分かってなかったです
よ。なんだっけ、
いやすいませんでした。
源四郎商店さんの
脚本をやろうと思った、このなんか
きっかけというか、はい、エピソード、
面白いから。
見たということ。
そう、2010年からに、白ヶ浜オールスターズさんっていう、まあ、今あんまり活動してない劇団さんが応援してて、
赤ペン滝川先生、その人がやってたんですよね、
話を、まあ、その劇団でやってた話。
それはどこで見たの？東京でやってたの？
東京でやってて、で、まあ、もともとさらにその前に2005年ぐらいに、王子小劇場プロデュースでこの劇団さん上演してて、その時に夏期空客の玉置玲央君とか、黒桃リムネの森下亮さんとかが出演してたんですよ。で、それは見てないんだけど、まあ、気になってはいて、まあ、見に行って面白かったのと、はいはい、あとはまあ僕がまあなんとなくお察しの通り内面やったりしてるので、はいはい、会議が好きなんですね、はいはいはい、こういう話し合ったりする、はい、みんなで割って一つの、はい、
会議劇なんですね、
この話し合う芝居が好きなんで、はい、まあ、やってみようかな。
それ演出さ見てさ面白かったわけやん、自分の中のそのあれが100点のやつがあるけど、それを
面白かったけど
超えるというか、俺やったらこうするなみたいなのが、
あ、まあまあ、見ながらそれがないとやろうと思う。
なるほどね。演出能っていうのがさ、うちにはないねん。
でも言っても7年前の話だから覚えてないんだよあんまり。面白かったな、
はいはいはいはいはい、
別にこれをこうしてたとか、
うん、細かいことは
ね、このシーンがこうだったとかっていうのはあんまり覚えてなくて、ただ面白かった。
今回 DVD を見てとかいうのも特に、
あ、全く
映像なんか、へえ、じゃあ
記憶の中で、
何にも参考にするものはなくて、台本だけ、内見もそうだよ、
はい、
ああ、そうやってる時見ないようにしてる、
はいはい、あえてね、
見ちゃう、見てもまあ引っ張れるからってい
う、まあね、人が違うからね、
そうだから、まあそういう意味では、まあ、なんか、なんだろう、俺なりにこう、うん、まあ、自分たちがやってる三人俳優さんと、はい、俺が面白いなと思う形でやりたいなっていうのが一番、はい、目
指すところ、
はい、です、
面白い、
真面目な話
でも、いや、そういう話もね、したかったし、その人が変わればっていうか、役者、今回、ね、高木健、
そう、役者の、はい、この二人をキャスティングした理由とかなんかあります？
え、キャスト、キャラクターのイメージやるから、
あ、そう、じゃあ、やりやすいですか、二人とも。
どういう 感じ
で、割と当て書きじゃないけど
社員、
まあまあまあ、当て書きじゃないよ、まあ、はい、読んでこの人たちだったら面白そうだなと思って、
えこれ役名とかバレな、役バレみたいな、
いいじゃない
ネタバレあります、
別に役バレって可愛い親バレ、
キャラクターだ、何役っていうのを言ってもいいと思います、うん、
なんか31にちょっと近いかも、
そうなん
だ、あ、まあ、
だそのイメージが結構やっぱ、
はい、でもなんか31よりもちょっと、まあまあ、まあ、大人だから、
うん、31というのは内言のね、ゆきちゃんがやってた役なんですけど、
ここ1年生だよ、う
ん、はい、あれだ、男を狂わせる役だそうでしょ、あれ、
そうそう、
内言の中で、あの1年生3人いる中の他の男の子2人が2人とも好きなんだよね、
そうですね、
あなたの、
それでも
1人
は好き
だろ、
もう1人は好き
だろ、1人は多分友達です、
中学校彼女いる
もん、元中に彼女いるから、
でもあれそうだっけ、でも絶対好きやみたいな感じじゃなかった、
いや、ちゃうねん、ちゃうねん、
ちゃうねん、ちゃうねん、
そう
なんか、あれ俺の印象だと男を惑わせる
だったっていう、
いやもういい、これでもお客さんが見たのが全てです、はい、そう思いました、 あなたたちがどうやっていよう
か喧嘩はやめて、
そういうイメージだ、
そういうイメージ、
うん、なんかそう、うん、どっちかというとそういう近い、うん、近いっていうか、まあなんか、
じゃあ高木君の役は何、声がでかい人の役ですか、
声がでかい人の役です
か、ああやっぱそう、
声がでかい人の役ってのないからね、あまり僕が勝手に声を大きくやってるだけ、
そういう人がめっちゃ声大きかった、
あそうな
の、分からんけど、知らんけど、
でそんなことない、そうなんじゃない、そうじゃない、
でもタイプ的には
なんだろう、まあ役割として全体をこうまとめたりとか、
まとめる側なんよね、
まあ
会議
の話で言えば司会進
行、ああ議長みたいな、
しっかり、はいはい、
ですごい、まあ、こうある種の説得力を持ってないといけないから、はいはい、ちょっとたくさんぐらい、うん、こうい
やこれちょっとすごい遮るほどのことじゃないんだけど、居酒屋で来たフレンチドレッシングの蓋が深いですね、
サラピ
新品のフレンチドレッシングが来たのは初めてだよ、そんなに思んなかった今、
いや面白い
な、
いや面白いよ、
続けて、
そういう意味でだから高木さんが、
うん、信頼が受けて、
まあ、俺が高木も好きだから、
うん、私も好き、
やりたいなと思って、
面白いですよ高木さん、
面白い、
面白い
稽古で、
うん、そういうさ、無造作にハードル上げるのやめたけど、
面白い、
面白いですよ、
稽古で
面白いよな、
笑ってる、笑ってる、笑ってる、すごい笑っちゃうんですよ、うん、ダメなのに
超真面目な話してる、高木さんに笑わされちゃってるからね、
ハンバーグ
笑わされちゃった、あめっちゃ美味しそうなやつ、
あの今日はあれだね、いつもの倍ぐらい尺を使うシーンがあって、
うん、そうめっちゃ笑った、あれも
ただただ喋らないシーンがあるんだけど、うん、それ黙ってる高木さんがただ面白いっていう、
黙ってる
の、でも高木くんって尺使うよね、
俺ねすごい使うもうギリギリまで使う、怒
涛の時のさ、
怒涛の伏線回収、
あの語りとかめっちゃ
一人語りね、
あんなでも使ってない、
使ってない、
そうなんや、
もっと使っていいと言われれば使いたいぐらい、
なるほどね、
ぜひ見てほしいですよね、怒涛、
いやでもね、まあ
伊藤さんの休憩シーンになったからね、あそこね
それもどうかと思うけどね、休憩しちゃうっていうのはね、
休憩してたんだ、
いや大変やからな、
そうだね、
休憩したいのに絡んでくるから何やねん、
なるほど、
会議劇って、まあ、内言もそうですけど、あの座ってる状態が多かったりするじゃないですか、今回はどうですか、立ったりするんですか、動きというか
立つか座るかな、
まあはい、なんか
すごいね、こうなった切り口が立ったり座ったりの話、
動きって難しかったり
もしますよ、
あの意外に固まったり
するの、まあ、でもね、寝はしないかな、
走ったりは、
寝はしないし、
走ったりもしない
か、いや走るかもしれないよ、
走るかもしれないから、
そう、すげえ走るかもしれないし、ちょっと飛ぶかもしれない、ね、
いいじゃない、
そう、
この間
ちょっとこの間のうちのね、ショーバルさんがやってて、
そう
飛ぶかもしれないし、あもしかしたらなんかね、そうかも、そうかも、
会議ばっかりしてるね。そうなんですよ。
雑に喋ってるけどいいの。
いやいやいいですいいです。
ミラクルって一人落とす会議ばっかりやってる、ね。これも一つ落とすよね。なんかサラリーマン落とすって
これけど出演者の中を一人落とすんじゃないってことですか。
リストラする
社員。どこまで言ってるんですか。なんかあらすじある限り、そうなんですよね。なんか上司を落とす。
あらすじを見ないよ。
あ、あじゃあ。すいません、
お寄せください。あるあるあるある、はいはいはい、
こんなせかさないで怖いよ、はいはいはい、
手ぶらもかけるシアターミラクルプロデュース、はい、俺のカバネを越えていけストーリー。青森市に本社を置く老舗の放送局、会議室に各部から選抜された6人の社員が集められた。いずれも入社5年以内の若手である。彼らは社長より密命を与えられていた。それはリストラする管理職1名を話し合いで決定すること。うん、それぞれの思惑が交差する中、かくして気の重い話し合いが始まるでーす。
でーす。はい、らしいんですよ。一人で、
まあ、要するにそういう話ですね。自分たちの中で一人落とすのは大事ですけど、そうですね、はい、自分たちじゃないところから一人選ぶ、
いない人を選ぶわけですもんね。
そう、
まあ、大体これで話は分かったから大丈夫ですよ、見なくても
。いや、そんなことない。
もう大丈夫
だよ。見なくても大丈夫だよ。
めっちゃ尊敬してる先輩とかそういうのを中から決めなきゃいけないんですよ。
けどいないならその選びやすいってとかないんですかね。
まあね、
うん、いろいろメンバーから選べるっていうのもある。
あ、
勝手に悪口もいっぱい言うし、
あ、
なんだろう、みんなが好き勝手やる中で、ただそれぞれ、まあ、辞めさせた人がいて辞めさせたくない人がいて、まあ、その選ぶ対象もいっぱいいるから、じゃあどうすんのっていう話で、まあ、揉めるっていう、
はいはいはい、
大体喧嘩するよね。
そうね、それはそうなるよね。上演時間はこれはどれくらいですか。
まだ、ね、投資がね、終わんなかった
の。あ、今日投資やったんですね。
投資がしたらね、投資がね、時間通り終わんなかったの。あれ1時間かなと思ってたら、1時間よりも全然長かった。
伸びた。
あのね、あの段階で1時間5分だ。
あ、じゃあ20分。
結構1時間20分ぐらい。
まあ75分じゃない？
いいと思うよ。
でもね、多分ね、もっと短くなるよ。
あれはね、まあまあ。高木さんがめちゃめちゃ長かった。
今日はね、高木さんのシーンで5分使った。
ああ、いいと思う。
だってやっていって言うから。
まあ、マック
スまで、ね、言った言った言った。
マックスまでやって、やってみるとね、それ分からないからね。
そうなんだけどね。
そうそうそうそう、そういうところはね、見習うべきところだと
思います。そんなにね、こうなんだろうな、一人で乗り物できるって初めて見たな。
素晴らしい。じゃあ、まあ、高木健の見どころはそこですか。
そこかな。
あの、喋らないシーンをどんだけ伸ばすかっていうとこですか。
なんだよ、ね、すぐやめるかもしれない。
なかったら、あのシーンはやめたんやって思ってくれる。
でも、あの、
お客さんしてるんですよ。
高木さんは、まあ、みんなね、みんな それぞれのキャラクターがちゃんと背負ってるものを、なんだろう、あの、全うしようとした結果が、この範囲の結果になるから、
はいはい
はい、俺はもう、あの、なんだろう、見どころはもう、
結果が出るんですよ。
まあね、それはね、
全部です
よ。それ全部なんですよ。じゃあ、あえて、ゆきちゃんの見どころはなんかどっかありますか？ピンポイントの。
なんだろう。ゆきちゃんの見どころ？
パナソニック？
パナソニック。
小田さん1個だけ、
はい、
そんなわけない
すいません、
全然肉が噛みちぎれない、
はい、はい、申し訳ない。
パナソニックなわけない、
すいません。
全然噛みちぎれない。
今日一の怒
りそこだ。衣装、
平和な気にしちゃったんだな。
衣装まだ気持ちないです。
スーツでも仕事、あ、私服の職場ということです。
衛生さんみたいな感じだから、動きやすい。
なんだろうね、涙見どころは。
もしかしたら
もう
なんかありますか。ここのゆきちゃんなんかねみたいな。
やっぱり、うん、はい、ラストシーンでしょ。
ラストシーン。おー、おー、なんかそれいいね。
なんか気になる。ラスト
ワクワク、ね、
ラストにえなみきが。
これは広告期待ですね。
ですね。
お客さんラストまで。
一生懸命先輩が盛り上げようとしてくれてるぞ。
頑張ります。
劇団これ、うん、
アガリスクエンターテインメント。
お前唐揚げをバクバク食べてい
られない。
そう。
えなみきが。
でもまあこれネタバレに近いかもしれないけど、まあえなみ。雪に始まってエナミユキに終わる話。
おお、卒業式実行じゃないですか。
いや本当ですね。
再び
すげえ。
いやもうだから最初、
うん、
まだちゃんと決まってないですけど、
うん、
最初ね、一人で5分10分いなきゃいけないかもしれないっていう。
あら、 すごいじゃない。
いなきゃいけないって言い方おかしいですけど、いや舞台上に一人いるっていう、
お客さんはえなみゆき一人芝居だなって思う。
いいじゃないですか、まあ、えなみゆき実行、
すごいよね。 MC の心のこもってなさがすごい。この二人の
適当やねん、おさらじがもう
絶対大事に思ってないでしょ。
いや思ってるから今日は来ていただいたんですよ。
この劇団でやらされてる仕事感がすごい。
そんなことないもん。大切にしてますよ。
これは どういうあれなの、趣旨なの。いやいや知ってもらおうと。
アガリスクの、はい、活動状況。
アガリスク好きな人が聞くんでしょ。
でも本当は
ホームページ内で出してる。確かなもの
にして。そうですね。ツイッターの方で。
まあ公式とかでね。一応公式ラジオなんで、アガリスクを初めて知った人とかも、次なんかどんなことやんねんやろとか、どんな感じなんやろって、このラジオ聞いてもらったら、今までにね、この前に全員分 の出演情報とかも喋ってたのよ。
あ、なるほど。
お知らせをちゃんと情報発信局なんで
掘り下げるやつはこれだっていう。
そうそうそうそう。
これは なんでこの2人に決まったの、それをやるの
は。これはまあ他に番組を持ってないっていう。
ああなるほど。そうそう、そう他にみんなやってる。
まゆかとかは野球のラジオやってるし、
2人はみんなのこう活動を紹介するやつやってくれて、
まあね、あの、はい、近所、お家もご近所なんで、はい、その揃いやすいと。
なるほど、見えてきたぞ。
見えてきた
ぞ。
見えなかったんだ今まで。
このやっつけ感が見えてきた
ぞ。
すごいやっつけ感が。
楽しい。
説明が遅れましたよ。
そうそんな感じで。
そうかそうか。
はい。ということで大丈夫ですか？ちゃんと正式に。
はちゃんと仲いいの？
仲いい。
仲悪いのに無理やりやってない。
仲いいよ。
もうゆきちゃんがね、チキンに夢中で全然喋ってない。
そうだよ、チキンに夢中。じゃあここらで
食べたなっちゃって
。日程と情報の会社の。
じゃあ秘書の方お願いします。
私がよってよろしいですか？
はい。だってあのチキンに夢中だから。はい。うちの娘っ子は。
あ、じゃあ、
こうなってきたらもう終わらせないよ。
一応30分番組の予定だから。今回はちょっと40分ぐらいになりそうやけど。
はい、日程の方が5月12日土曜日から20日日曜日まで、これ注意していただきたいのが、14日月曜、15日火曜日の方が休園日、2日間休園日挟みますということは、
ぐずぐずだけど大丈夫か、
大丈夫
注意していただきたいなというところですね。
14日と、ね、15日が休園日です、
はい、休みですから、そこだけ注意していただければ。場所の方が新宿シアターミラクル、
はい、我らが新宿シアターミラクル。
なんで14、15、休園日なのか、これ
また話すとね、
まあ、ぶっちゃけると、うん、6人しかいないのに10ステもやったら死ぬってことだけど、
ね、2日休園日を重ねた理由は、
え、月から休みたい、
どういうこと、
池田さんが休みたい、
休園日を2連休取りたかった、
まあ、2連休取りたかったっていうか、
うん、俺なんかの事情だと思った、出演者とか。
あ、なるほど。
土日池田さんが別で仕事があるとかの話とか、
まあ、それもちょっとあるんだけど、土日にねやって、うん、こうお客さんの評判みたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
ツイッターとか、
は
い、でそれが
ゲップが出ましたね。
ゲップくらい出るよ、人間だもん。
それをね、はい、それを、まあ、ちょっと休んでる間にお客さんとかちょっとして、
はい、宣伝ので
水曜日からまたお客さん来てねっていう、うん、
なるほど。
やっぱじゃあ月か、いや土日はちょっとプレ公演的な位置づけだね。
まあそうそう、だからその分
知ってもらおうな、
500円、は
い、前半割引がね、
されてる、そこで、まあ、見てもらってお客さんに評判を言って、だからツイッターをやっている皆さん土日に来てくださいってことですね。
そう、
まず
ね、だし感想書いてくれってい
う、うん、リピーターとかもあるん
ですか、用意しようかなと思って、ここに書いてないけどね。
はいはいはいはい、なるほど。じゃあ面白かったら、もう次のね土日もあるからね、土日しか行けない人も2回行け
るチャンスある。これね、見どころの一つですよ、4面客席。
うわ、4面
それ一番重要なことじゃないですか。
もうすごいやん、
4面。
うちらね3年はようやってるけど、
来年に出してみる。
すごい。あ、じゃあ場所によってはだ、それも出るの、誰、来年とかやったらさ、
あの入り口のところにこうちゃんと
だから楽しめるにはどこ
座るよみたいな。
なんだ、どうしたゆきちゃん、
どうした、
どうした、
ベーコン
行く
だけ、あ、ベーコン行く来た、
どうしたの。
何が、
ゆきちゃんが今あの唐揚げの骨を食べててなんか異変が生じたような。
いやマジ2ミリぐらいで真っ赤になったな、顔って。
全然真っ赤にはなってないけど、まあ、ちょっと血行は良くな
ったかな。お酒を2ミリぐらい。
さ、俺はさ、まださ、
はい、
高校生のイメージがあるからさ、飲んでみるとさ、おい、ダメだぞ、
もうお酒だ
よ。カルピスサワー、大人だからだ。娘っ子はもう大人になったんだ。
ダメだと思うね。
でこの間もね卒業式
高校生の役やった
し、付き合いが長いですからね池田さん。
最初は土日に来たら何かあります？
検索したら、
はい、フェブラコでね、
特典最初の12時、それ以外
それ以外
なんかその日しか見れないシーンとかやる？
おやる？
なんかでもそれ一個ないとさ、最初に来いってなかなか。なんかじゃあ池田さん一個決めて今。
ああそうだな、
最初の土日来てくれ
た俺が面白いマジで通するよ。
あ、OK、
いいじゃん、
いいじゃん、
いいじゃん。
じゃあ12、13は池田さんが面白い前説をする。
本当ですか？すごいな。
逆にじゃあ中学以降はやらない。
いや
もう万が一評判良かったツイッターでぶっちゃくちゃやるでしょ。
それはね、サービス
でしょ。でも12、13でじゃあ池田さんの前説の実験も見れるぞっていうことは、うん、
前のめりだ。すごい前のめりの前説、
前のめりの前説
だからみんな開演の10分前、15分前にはもう最低でも席についておけと。ね、トイレも行ってね。20分前から30分前から会場は
20分前
やからからね、ギリギリに来たらその面白い挨拶見られへんかとか、超先生に来てもらって、
いやまあ行っても面白い挨拶します
よ。いやすごいな、
開演直前
ね、手品かな、
なんなら僕ぐらい喋りますもん。
押す押す。はい、次のコーナーです。
乗るかな、ハンドつけて乗るかな。
我こそはハガキ職人のコーナー、イエーイ。はい、
なんだろう、
あまり面白くなさそうな
コーナー来たよ。
大丈夫、ラジオのテーマハガキ職人っていうことで、ちょっと今日はゲストの方に、
はい、ゲストの方に
まあネタというか、まあ
でハガキ職人に申していただいて、答えていただこうと。で今回のお題は前回から引き続き
上がりつくあるある
ということで、まあ、皆さんね、高木君も一回100円出てもらってますし、ね、シアターミラクルさんにはずっとお世話になってますし、内芸のね質問していただいてるので、いろいろね個人的にも付き合いも、私もね出演したりとか、ゆきちゃん今回出たりしてるので、何かしらあるあるを、じゃあ挙手制で。ある人は先に言っといた方が楽やで、こういうの。
高田さん、
はい、
挙手制じゃない、
はい、
指名、
上がりつくあるある、
はい、
というよりエナミユキあるある、
はい、
エナミユキは基本的に稽古場に飲み物を2種類持ってくる。
お、どうかな、今回どうですか？
知らないわ、
あんまり知ってないわ。
今回は1種類です。
なんでなんで、卒業式実行の時2種類、
あーと怒涛とかもそうなんですけど、おうおうおう、結構2種類、
何と何系と何系なん、それは。
そう、お茶漬けずと、うん、稽古前に飲みたいちっちゃい炭酸とか豆乳とか、
はいはいはい、
フルーツジュースとか、
あー、わかる、
その日のものなんだ。
それに気づいてる高田さんがちょっとキモい。
上がりすくあるある、
上がりすくあるある、高木系あるある。稽古中にカフェオレめっちゃ飲みがち。
めっちゃ飲んでる、
めっちゃ飲んでる、
めっちゃ飲んでる。
いやカフェオレ見るたんびに高木系を思い出すもん。
遅刻してさ、うん、ちょっと稽古、うん、何みんな欲しいって聞いたらカフェオレって送られてた。
今日言ったのはカフェラテです。
ラテ
ラテか、カフェ好き。
大体一緒だろ、
いつも飲んでたよね。
あ、確かに、
あ、じゃあ俺上がりつく、
はいはい、
高田さん、はい、本番中足ガクガクしがち。
手もブルブルしがち。これはもうね
不安になる、うん、お客さんで言ってるのすごい不安になったもんね。で高田さんがイケてる先輩の役だったから、モテてる先輩の役だった、江波から好かれる先輩が足ガクガクしてるから説得力。
あ、高田さん
すごいよね、やっぱ
大舞台にじゃないとね、ちょっと小劇場でバレちゃうから。
いやいや大舞台だったらもっと言葉よ、事故になる
よ。ダメか、何だかんだ
手が、ね、
出したりとか、
うん、ダメなり
そういうのも書類とかもちょっとブルブル震える
よ、ね、うん、体がね言うこと聞かないですよね。
そう言うこと聞かない、
体が不器用ですからね。
大丈夫なの？
リハビリな感じで直してもらってね、徐々に、う
ん、ね、でも高田さんが重要な役をやるからね、
多いからね、高田さん重要な役、
でも俺だからちょっと話変わっちゃうけど、内言のやるじゃない、プロデュース公演、
この
間も出て
る、はい、
あれのチラシを見て、うん、高田さんがやってた内言の役と、うんうん、今回プロデュースで出る内言の役の人が、うん、ほぼほぼ姿形が一緒だったから、もしも彼がすごくブルブルしない人だったら、うん、取り替えられるんじゃねえか
って。あ、彼はねすごいしっかりした。
じゃあちょっとこれやっぱやばいって高田さん、
なんか場をまとめ、なんかね、
ちゃんとします
みたいな、ね、お兄さんって感じの、年齢も同い年ぐらいだけど、
見た目ほぼほぼ同じじゃない、うん、高田さん
と、すごい、すごいお兄さんって
確かに似てる
でしょ。これ俺がカバネですか、マスカの。
可能性ありますよ。俺のカバネを超えていくのか。
それ猫杉さんのことやった。
ちょっとうまいこと
言って
る。今うまいこと言って俺なんとかなるかなって思ってるかもしれないです。なん
ない
これありますよ。気づいたら上がり
ギリですからね。
エンターテインメント
リストラ。
これ高田さんとそっくりな人が入って
これさやる。リストラされちゃう。
これでやばい。いつもギリギリですからね。
富坂さんがねその人を気に入らないように気に入らないようにって俺は、ね、願ってるんですけど、富坂さんがもし気に入ったら
もう危険です。しれっと変わってるかもしれない。
高田さん稽古場つぶさに行った方がいいよ。
ここの役がその方になってるかもしれないですね。
それはないと思いますけどね。いいところいっぱいありますから。
なんか優しい特徴ですね。
あります。局長は秘書のこと守りますよ。池田さんなんかないですか。
なんだろう。
あ、俺もある。ちょっとごめんね、はい、アガリスカールある、
はい、
机と椅子を稽古に合わせて変えるときみんなガチになりがち。
どういうこと
俺はいまだに覚えて、あの会議劇をやるから机と椅子が重要でしょ。机と椅子をだからその会議の形にするじゃん。要は、まあ、公民館とかにさ稽古すると元の机の形から変えるわけでしょ。
ああなるほど。
その時にみんな俺稽古に初めて合流した人のことを今でも覚えてるんだけど、はい、みんなが机椅子に返して机3椅子4 3-4-2 とかこうサッカーのフォーメーションみたいな、
はいはい、
違う3-4-3で片や熊谷とか2-2-3とか言って高田さんの間で右往をしながら朝越さんが1-4-5とか言ってるわけ。
全然覚えてない。
意味わかんなくて俺も、うん、なんだこれはと思って。
ちょっと
両はだから机を2個縦に並べて1個並べて椅子を3とかいう意味をフォーメーションのように
やる。まあでも机椅子に関してはめちゃくちゃ使うもんね。
そうだから俺怖くてあれが何この劇団の
やだ。大丈夫今うちは大丈夫
で。だから今回の会議劇だからみんなやっぱやるじゃないですか。
やるね。
でみんな普通にあじゃあこうだねって言ってちょっとずつやって、まあ、普通にでも別にスムーズじゃない、うん、あれで全然滞りないんですよ。だからあの3-4-3でスムーズじゃなくなってるぜ君たちって。
なるほど。
逆に言っとく
じゃん。主
張がね一個だけ主張強すぎて、
主張が強すぎ
る。そうね。
むちゃくちゃ早くやろうとして大変なことになってる。
聞き役が少ないかもね、うちらはね。
そして稽古初日に私は思いっきり2-1とか言っちゃって、
そう、ラーって言ったら
何2-1
机2のだ、お前もう聞いてないね。
全然聞いてない。
お前さ
縦横
の、ね、机2の
上がりすく方式を使ったの、うちに持ち込んだんだ。
持ち込んで、
はいはい、
2-1って言ったから
嘘
あこの子や
ってる。
あ2-1でいいですかみたいな言ったらみんなえってなっちゃって。
そう2-1ってなんだいってなる
よ。やっぱり普通はここはねやっぱないですよ。もうちょっとこう
ないんですか。
会議劇そんなしないから
ね。会議劇になりすぎってね。
会議劇しすぎ。確かに
しすぎてるんですか。机と
椅子でもまあまあちょっとわかるよね。でも
まあアガリスクあるある会議劇しすぎってことかな。
そう
そう
そう。まあまあねそれまあね、そうなっちゃうか。みんな知ってるやつじゃねえか。
いやいやそんなことないよ。改めてね。
あれね、なんだろう。何があるかね。
何があるかね。
なんだろう、もう富坂さんの目がずっと笑ってないなって
思って。富坂優の目
が感情を失っているなって思ってるんだけど、そやつは多分
なんか考え事してんじゃないですか、うん、違うこと考えてるで話「ああそうですね」とか言ってるけど、なんか心ここにあらずみたいな時は
上がってるんだけど笑ってないなって思う時があって、あこの人はもう多分心が死んじゃったんだなって
不器用なところ。
そうでも心が死んでるからあんなに面白いコメディが書けるかな
と。逆
に、あでもそうかもしれないですね。なんかあれですよね、喜劇に魂を売ったみたいな。
そう、あくまで魂売ってるじゃないですか。
喜劇に魂
なんか喜劇を書くこと以外の感情を封鎖してる感じが。
ということでここで榎並由紀さんが語られます、はい、
なんか最後に、
はい、最後に一言を加えましょう。
アガリスクではあまり見せないようなお芝居を私多分今回挑戦してるので、
おいいじゃない。
あんまりねテンポパンパンでテンポで行くような感じじゃなくて、こう生のやり取りみたいなものを
意識して大切に、
はい、
そうね、嘘がないお芝居ですね、グラボは。
はい、皆様に、ね、皆様に刺激を受けながら頑張ってますので、
うん、
ぜひぜひ
娘っ子頑張ってますわ。
はい、娘っ子 初めての100円頑張っておりますので、
いってらっしゃい。
初めてのセクシーシーンもある
もん
ね。
はい、そうマジで、う
ん、エロシーンもある。
エロシーンもある。
どういう顔してエロシーンがある。
コーダさんが
伝わんない。ここでセクシーなポーズしても伝わらないけど、
今後期待
する。コーダさん全ステックるんじゃない。
見たいからね。そうだね。でも毎回こうおかしなないな、
はい、お待ちしてます。
はい、じゃあありがとう。
はい、こちらこそ短い時間ですみません。いやいや、残した
飲み物私が飲みます。
あ、はい、飲んでください。
ほな気をつけて。はい、というわけで
ありがとうございました。
バイバイ。
この辺で
お話ししますか。はい、もうね、だいぶ36分。
はい、
はい、
はい、情報発信局。
はい、
本日は
大丈夫、これ発信できてる。
うん、多分大丈夫。
情報発信、だいぶ情報発信させていただきまして、本当にありがとうございました。前田コーナー言っております。
お時間です。寝ろい。